ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。
クメモンです。
今週のマイリメンバード今回もですね、本当に濃厚な、充実した2週間だったんですけれども、はい、ボーカルのヌーンちゃんと4日間の旅に行ってまいりました、はい、ミュージックブッフェボリューム2ということで、選びました、
はい、
9月19日水曜日、いよいよ私の初めてのソロアルバム、ソロがリリースされます。そのメインレコ発として9月25日火曜日、代々木のリブロホールでソロリリース記念コンサートを開催いたします。そのチケットが発売中です。全席自由席で3000円です。ライブ会場で私にお声掛けください。メール、メッセンジャー、その他でのご予約も受付いたします。また浦和カフェトーンさんでもお求めいただけます。はい、ということで2週間の近況報告です。
はい、
まず池袋ピーズバーではギターの鈴木直人さんとのおそらく3回目のデュオだったと思いますけれども、はい、やらせていただきました。ピーズバーはですね、ピーズのピーの方ですね、ポンポコさん、オーナーさんなんですけれども、うん、のあのお店として、ずっと私も出演させていただいたんですが、そのポンポコさんがですね、9月いっぱいで、ふるさと九州なんですけどね、に帰られるということで、まあお店は今後も続くんですけれども、ポンポコさんがですねいらっしゃる間に、私もう一度出演があるんですけれども、そんなピーズバーでの鈴木直人さんとのデュオでございました、はい、今回も持ち寄りでやったんですけれども、うん、またどのギタリストとも、違ったこうサウンド感とかインタープレイとかが直人さんともできるので、すごくいい時間になったなと思っております、
はい、
そして吉祥寺ストリングスではリーダーライブだったんですが、ピアノの若井優也さんとのデュオということでお送りいたしました、
はい、
若井くんとのねデュオはこのところ定期的に、やらせていただいてるんですけれども、この日も本当にすごく集中したというかね、そんなデュオのライブになったなというふうに今ちょっと思い返しているんですが、うん、まあ本当に海君のこうピアノの音っていうのはすごくこうシンプルなんですけど、単純にすごくいい音というのと空気感っていうのがすごくこう持ってらっしゃるので、うん、そのこう音とかですね、若井さんのこうアドリブなんかにもたくさんこうエネルギーを、いただきながらこうデュオさせていただいております、
はい、
そして代々木なるではリーダーセッションライブということでやらせていただきました、うん、
はい、
この日はですねなるでは珍しいメンバーだったんですけれども、うん、ピアノのタカポンコと山田タカ子さん、そして、ベースの伊藤由紀ちゃんとの初組み合わせのトリオでやらせていただきました、うん、
はい、
月曜日ということだったんですけれども、このトリオへのこう期待感みたいなものも皆さんのこう空気感としてすごく感じることができましたし、
うん、
タカちゃんと、ゆきちゃんのこう初共演ということで、やっぱりね初めてっていうのは特別なので楽しみながらセッションということでやらせていただきました、
はい、
そしてわらびアワデライトではこちらも、久しぶりの共演だったんですけれども、ピアノの岸さやかちゃんとチェロの佐野真由美ちゃんの、デュオユニットですね、うん、アルコーの、ゲストとしてやらせていただきました、
はい、
さやかちゃんとはこのところね、いろんなユニットとかまあデュオとかでもやらせてもらってるんですけれども、うん、チェロのまゆみちゃんとは多分1年とかもっとかな、1年半ぶりとかの共演だったので、うん、なんて言うんでしょうね、すごくまあ嬉しかったというのと、その間に彼女がすごく頑張っていたんだなということを感じたんですね、うん、そういうものもこう一緒にこうセッションしながら感じれるっていうのはやっぱこう音楽ならではかなというふうな、うん、ものも自分も思いながら、いい時間を過ごさせていただきました、
はい、
そして初出演だったんですけれども、
うん、
今まではね外苑前にお店があったんですけれども、そこから移転されて今は 南青山にあります自慢人でのライブでございました、
はい。
そして、初共演のギタリスト鈴木義久さんとのデュオだったんですけれども、うん、ね、そういうことで初尽くしだったんですが、義久さんはですね、私のソロツアーをやったじゃないですか、春に、うん、その時にですね、大阪でたまたまお仕事されてて、で聞きに来てくださったんですね、うんうん、そこで初めて、ご挨拶させていただいて、でもちろん前から私は動画とかも見てたりこう存じてたんですけれども、今回の初共演に至りました。
はい、
義久さんはもちろんギタリストなんですけれども、この日はもう世界で義久さんしかやっていないという、こう、ポリパフォーマンスというね、パフォーマンス。まあ、だから楽器というか、ギターも弾くし、足鍵盤もやるし、ボイスパーカッションやったり、あと、いつもはそれに、鍵盤ですね、キーボードも、弾かれるということで、とにかくこう、一人オーケストラという感じですかね。これは本当に超絶なことで、まあ、超絶だけではなく、こう、義久さんのこう、持っている、そういう音楽的な、すごく深いところとか、もうすべてリズムとか、もう全部含めて、もうこれは本当に誰もやっていることじゃないので、尋常じゃないことだなと思いました。動画ではいろいろ見せていただいていたんですけれども、この日初めて、その、ポリパフォーマンスの生と共演ということで、もうやっぱすごく圧倒されて、単純にこういろんな音があるとか、音量があるとかそういうことではなく、やはりこれに向かうこう義久さんのエネルギーというか、そういうものがもう半端じゃなくてね、そういうものも含めてすごく私自身もね、義久さんしかやっていないということはこの日しか体感できないことだらけだったんですね。なので、たくさんのこう刺激と、あともう義久さんがすごすぎてずっと笑ってたんですけども、そういうものも含めてすごく心に残る初共演だったなと思っております。
はい、
そして恋はこちでは、前回ねやらせていただいたんですけれども、素晴らしいサックス奏者、井上俊彦さんのトリビュートライブの、2回目ということで、ピアノ伊藤志向くんのアレンジで井上真奈美ちゃんとのトリをやらせていただきました。
はい、
今回はですね、前回やったとしさんの曲の他に、志向ちゃんの敬愛するトロンボン中地さん、そして鈴木義久さんのオリジナルも志向ちゃんのアレンジで、やらせていただくという、またこう、新しいこう取り組みとして、志向ちゃんもやってるんだなというのもあり、としさんのまた素晴らしいこう曲たちも、こうやってスタンダードになって、受け継がれていくんだろうなっていうことをすごく感じた、そんなライブだったと思います。
はい、
そして今週のマイリメンバードに選びましたボーカルヌンちゃんとの、ミュージックブッフェボリューム2ということで、4日間の旅一緒にやらせていただきました。
はい、
このライブはですね、コラボライブということで、それぞれのステージをまずやったんですね。今回はファーストセットがヌンちゃん、そしてセカンドセットが私ということで、で、そのそれぞれのステージの中で、2曲ずつコラボするという、いうスタイルでやらせてもらったんですけれども、各地の本当にこう素晴らしい巨匠とね、呼ばれるピアニストと共演できたということも、私の中で非常にヌンちゃんに感謝だなというふうに思いながら旅させていただきました。
はい、
まず初日はですね、台風の影響が残る中、新幹線も無事復旧しまして、大阪に行きました。久しぶりに、大阪ミスターケリーズですね。で、この初日はですね、私もいつか共演させていただきたいなと思っていたピアニストの竹下清さん、がサポートとして、やっていただきまして、
はい、
竹下さんとはこの日初めてお会いして、でその流れで初共演というなんともちょっとドキドキなシチュエーションだったんですけれども、そうですね、やっぱりもう本当に素晴らしくて、私のオリジナルとそしてスタンダードもたくさんやっていただいたんですけれども、素晴らしかったですね。ちょっと素晴らしいしか出てこないんですけれども、竹下さんのこう音の、佇まいというか、そういうものも、すごく影響されたりですね、初共演でデュオっていうこうシチュエーションもすごく良かったなと、思って ております。
はい。
そして2日目は広島に移動しまして、広島でのライブもボーカルのね上西千奈美さんで行かせていただいた以来だったんですけれども、うん、初めて出演させていただいたライブジュークでのライブということでやらせていただきました。
はい。
この日とですね翌日の福岡は2日間同じピアニストの、うん、方だったんですけれども、九州の岩崎大輔さんという、うん、もう岩崎さんも本当に巨匠なんですが、うん、と共演させていただきました。
はい。
ライブジュークさんのこうライブ環境っていうんですかね、うん、そういう素晴らしさとか、あとピアノのコンディションがすごく良かったりですね、うん、そんなものも含めまして、ぬんちゃんの歌声もすごくこう響き渡っていましたし、うん、岩崎さんのピアノもまたこう竹下さんとは違う素晴らしさというかがありまして、すごく楽しくたくさんの刺激をいただけた、そんな広島でのライブだったなと思っております。
はい。
そして翌日は福岡に、移動しまして、こちらも久しぶりの出演だったんですが、うん、ニューコンボさんでのライブとなりました。
はい。
この日はですね、岩崎さん2日目ということで、やっぱりまたこう変化したところもすごくあり、
うん、
まあ2日間あるとね、こういろんなお話ができたり、コミュニケーションも取れるので、
うん、
そんなものもいろいろとこう影響したかなと、思います。
はい。
今回ですね、こういうふうにコラボライブということで、ファーストセットは私も外で聴かせてもらってたんですけど、
うん、
実際やっぱりヌンちゃんもですね、ピアニストが変わるとこう世界観もぐっと変わったり、一緒にやってるとまたそういうのって客観的に 100% 見れないので、すごくそれも良かったなと思います。うん。そして岩崎さんのぐっとこうゾーンに入った瞬間みたいなのがすごくて、うん、まあ1日目もそうだったんですけれども、すごく持っていかれましたね、
うん、
自分的には。そんな素晴らしい岩崎さん、そしてヌンちゃんとの広島福岡での2日間でございました。
はい。
そして最終日は名古屋に移動しまして、うん、こちらも久しぶりの出演だったんですけれども、スターアイズでのライブでございました。
はい。
最終日はですね、私は去年以来の、共演だったんですけれども、うん、こちらももう巨匠と呼べるのではないでしょうか、中島徹さん、うん、にサポートしていただきました。
はい。
徹さんとはですね、昔、やらせていただいてたバカ所の横山達治さんのバンドで、
うん、
一緒にやらせていただいてたんですけれども、こういう形でガチンコなデュオっていうのはもちろん初めてでしたし、
うん、
昨年は、ボーカルの田中理香さんの、共演で久しぶりにご一緒させていただいたんですけれども、うん、まあ本当素晴らしいのですごく楽しみに、しておりました。
はい。
徹さんの素晴らしさっていうのもまた竹下さんと岩崎さんとは違うんですけれども、そうですね、すごく、いろんなシチュエーションでこう持ち上げていただいたり、私としてはデュオができたのがすごく、嬉しく、すごくこう集中できた、ステージだったかなと思います。
はい。
そんなわけで4日間のツアーもう本当に、いいものだったなと今、うん、思い返しております。
はい。
誘ってくれたヌンちゃんに本当に、心から感謝しております。ヌンちゃんはですね、もちろん歌声も素晴らしく、あと人間も本当に素晴らしくて、ずっとこう2人で移動とかね、時間を共にしてたんですけれども、どの時間も本当に穏やかで、すごくこう優しいものにあふれていたなという、そんなヌンちゃんとの時間と、そして3人の、素晴らしいピアニストとこういうふうに私のステージとしてデュオをやらせていただいたということが、自分としてもかなり今年の大きなこう出来事になったかなというふうに思っております。ありがとうございました。
はい。
それではお便りをご紹介いたします。今回のお題は夏バテ対策メニュー。
こちらは Facebook から。夏バテ対策メニューとしては温野菜、らっきょチャーハン、酢の物かな。食事ではないけどとにかく体を冷やさないこと、かっこ体を温める漢方薬もおすすめです。睡眠をしっかりととることかな。リスナーナンバー190番、とも平尾さんからいただきました。平尾さんに1マイル差し上げます。
ともさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
リリースライブでお待ちしております。
はい。
次のお便り。
9月に入りましたが、大型台風も来たり、暑さがぶり返したりと不安定な天候が続いてますね。先週はヌーンちゃんツアーで、東京はマイコロスの1週間でした。マイコさん関連ライブは1日の志向さん、マナミンとのとしひこさんトリビュートライブの2回目でしたが、若干趣向を変えてとしひこさんの曲プラス志向さんセレクトの諸先輩方の曲を演奏するということで、普段馴染みのない曲かっこアレンジもあり、このライブでしかできない良い企画だったと思います。考えてみると、この3人と宮野さんが自分のライブライフで最も長く聴き続けてますので、一種の精神安定剤みたいな感じです。かっこ笑い。いよいよアルバムソロの発売日が迫ってきましたが、開封の儀が楽しみであります。かっこ勤務日との関係で22日になるかな。お題です。夏バテ対策メニュー。辛いものやお肉といった定番もありますが、水分補給が一番なので果物は多めに取りますね。柑橘、桃、パイン、マンゴー、メロンとか、かっこスイカは苦手。夏後半になると一気にブドウ類になります。最近ではシャインマスカットが市場を席巻してて、これは確かに美味しい。でも黒ブドウだったら富士見のりや、赤ブドウだったらクイーンニーナも大変美味しいです。お題リクエスト。あなたの人生どん底時代のエピソードをお願いします。リスナーナンバー48番ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1マイル差し上げます。
ササポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、少し久しぶりになりますけれども、リリースライブも楽しみにしていてください。次のお便り、
こちらはフェイスブックから。私の場合は牛肉を食べると運動をするです。なぜか体の調子が悪い時に牛肉を食べたり運動をすると良くなります。なぜだろう。リスナーナンバー212番、福地正史さんからいただきました。福地さんに1マイル差し上げます。
福地さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
またライブでお待ちしております。次のお便り、
こちらもフェイスブックから。舞子さん、久米門さん、こんばんは。先日は貴重な DVD をありがとうございました。大事に視聴しています。初期の舞子さんの活動が伺えます。最近はあまり聞けない好きなスルーザナイトが入っており、感動しています。さて、お題の夏バテ対策メニューですが、舞子さんのアルバムボイジャーのジャケットの撮影場所と思われる大桟橋の入り口近くにあるソライロさんのジェラートに今年からハマっています。その日のフルーツとかを主な素材にした、そんなに甘くない冷たいジェラートです。本場で修行されたとかで滑らかで美味しいです。店員さんの人当たりもよく、店名の通りソライロのドアを開けると気持ちは明るくなります。夏バテも吹き飛びます。ではソロアルバムとレコ発ライブも楽しみにしています。リスナーナンバー169番、レモンアンパンマンさんからいただきました。レモンアンパンマンさんに1マイル差し上げます。
レモンアンパンマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
DVD 見ていただけてよかったです、うん、またライブでお待ちしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらもフェイスブックから。久しぶりに投稿させていただきます。夏バテ対策はよく食べ、少し運動し、よく寝ることです。メニューは納豆豆腐の大豆類と辛いもので、特にしらす納豆ご飯、麻婆豆腐、キムチチャーハンです。リスナーナンバー205番、石崎光一さんからいただきました。石崎さんに1マイル差し上げます。
石崎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、長野に行かれてからは少しこの間久しぶりにお会いしましたけれども、また、ライブでお待ちしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらもフェイスブックから。おはようございます。まだまだ暑いですね。私の夏バテ対策メニュー。夏の暑さに弱いせいなのか、夏太りするほど維持するために食べまくります。かっこちなみに風邪ひいた時も早く治さなくちゃと無駄に食べまくるので太ります。1. 甘酒。暖かくてもいいけど、夏は冷やし甘酒でグビッと。飲む点滴、夏を示す季語でもあるそう。米麹で作られたものがおすすめ。私は八海山の甘酒を飲んでいます。 2. 辛いエスニック系丼物、貝、ガパオライス、かっこ目玉焼きのせ、グリーンカレー、かっこそうめんのつけだれにも合う。カレーの壺というスリランカ風カレーのペースト、かっこもちろんスパイシーな辛い方で作るキーマカレー。 3. 豚の生姜焼き。我が家の生姜焼きは生姜ががっつり効いてます。 4. 生姜とセロリのピクルス。今年初めて作りました。スーパーでお惣菜として見かけたのをパクって私風にアレンジ。生姜メインに。まだまだいろいろあるけど主軸になっているのはこれかな。あとは大好物の桃を食べます。今年はスイカがカリウムが多くて美容にもいいとブームになっていましたが、私は夏はやっぱり桃、山梨派です。では今日も一日頑張りましょう。リスナーナンバー200番、田村よしかさんからいただきました。よしかさんに1マイル差し上げます。
よしかさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、カフェトーンでお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
今年の夏は本当に暑かったですね。地元新潟で40度を超えた温度計を目にしたのも初めてでしたね。思わず見ただけでめまいが。ということで、夏バテ対策メニューとして愛読書かっこ笑いおいしんぼによると、暑い時には熱い食べ物を食べるといいなんてことで、長屋の味噌煮込みうどんが紹介されていました。冷たいものを食べるよりも体に良いとのことでしたが、やっぱり冷たいものが食べたいということで、これは最近全国にもあるかな、冷やしラーメンです。地元のラーメン屋さんで提供されているもので、冷たい煮干し醤油が効いたスープに同じく冷やされた鶏肉、トマト、紫玉ねぎ、大葉がもっちりした麺ととても合い、透明なガラスの器に盛り付けられ、とても美味しく、見た目も涼しいしカロリーも低そうです。写真も添付しましたので少しでも量を感じてください。リスナーナンバー154番、レガートさんからいただきました。レガートさんに1マイル差し上げます。
レガートさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、今年は暑かったですので、体に気をつけてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り。
マロイ、この夏は災害が多かったですね。4日の台風の大阪直撃の翌日から丸々2日間、私の自宅は停電していました。水道以外は使えず不便でした。最後の頼みの綱のスマホの充電が何とか持ったので、5日に舞妓はんが大阪にいらっしゃることも知ることができました。しかしながら北海道の方々のご苦労から比べると楽なものです。朝の来ない夜はありません。どうか頑張っていただきたいものです。人は自然にはかないません。音楽は森羅万象を鎮める祈りから生まれたと私は考えています。キリスト教でも仏教でも音楽を神前仏前に捧げます。そう、音楽とは祈り。私もアマチュアながら一人のプレイヤーとしてそれを心に刻み込んでいます。さて、舞妓はん、交通機関が乱れる中大阪にお越しくださりありがとうございました。やはりレコ発ソロコンサートを意識したアレンジでしたね。オールブルースも茜の花咲く頃にもソロの部分は舞妓はんらしいマロクふくよかな音色で穏やかに歌い上げて、バイオリンという楽器の魅力を最大限に発揮されているのが感じられました。竹下さんは一人の時はかなり自由にお弾きになるのですね。前に述べた2曲は違いましたが、モーションブルーでは舞妓はんと彼の駆け引きが面白かったです。舞妓はんと竹下さんの初共演を聞かせていただくことができて本当に幸運でした。ヌーンさんの歌声も魅力にあふれていました。最後の見上げてごらん夜の星をは今までに聞いたことのない解釈のアレンジで、きっと大阪生まれの泉拓さんがお聞きになったら喜ばれたことでしょう。ケリーズに入店してフライヤーに載ってたリリースツアーの日程を見て、その場でジャズオントップを予約しました。 CD は某アマゾンに注文しています。届くのが待ち遠しいです。さて、お題。夏のスタミナ食ならやはり肉とうなぎ。日本人は春はタケノコ、秋は松茸というように季節の旬の食材を愛します。うなぎが夏に旬かどうかは分かりませんが、節分の恵方巻きのようにこの季節になるとこれを食べなければというサイクルに入りきっていますね。土用の牛にうなぎを食べることを提唱したと言われる平賀源内はそこまでは考えていなかったでしょうね。次回のお題、あなたの災害に対するささやかな備えはでいかがでしょうか。リスナーナンバー93番、啓松さんからいただきました。啓松さんに1マイル差し上げます。
啓松さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はね、大変なこう影響も残る中、ライブにお越しくださいましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いていただけて、そして来ていただけてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次のお便り、
こちらは Facebook から。8月31日の南青山島人での鈴木義久さんとの初共演、お疲れ様でした。 最初に鈴木さんソロのポリパフォーマンス、ギターと足鍵盤とボイスパーカッションの同時演奏に圧倒されつつも、そこに真由子さんのバイオリンが合わさると全く違和感なく互いに引き立て合うのが不思議でした。真由子さんのオリジナル曲も新たな色が加わり、ハイテンポな曲ではお二人の高速コール&レスポンスが圧巻。鈴木さんがピアノを弾かれるバラードではしっとりと聴かせ、幅広い選曲ですっかり魅了されてしまいました。また真由子さんご自身も始終楽しそうに笑顔で演奏されていたのが印象的でした。演奏後に鈴木さんご本人に伺ったところ、まだまだ演奏の隠し玉をお持ちのようで、これからの再演がますます楽しみです。今回のお題の夏バテ対策メニューですが、私の場合ベタですが焼肉です。おすすめのお店は千葉県旭市の一力。ここは新鮮かつ上質なお肉が破格のお値段でいただけるお店です。法規制以前はレバーやハツをお刺身で提供していたのですが、全く臭みがなかったですし、牛ロースやカルビは肉汁とともに口の中でとろけます。そして一人前の量が普通のお店の 2,3 人前くらいあるので、かなり注文しても会計の際安さに毎回驚いてしまいます。9月に入ってもまだまだ暑い日が続きますが、舞子さんも久米門さんもお体に気をつけてください。9月25日のバイオリンソロホールコンサートも楽しみにしております。リスナーナンバー201番野田武さんからいただきました。野田さんに1マイル差し上げます。
野田さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ライブお越しくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました、
またリリースライブでもお待ちしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回のお題です。ササポンさんのリクエストで、あなたの人生どん底時代のエピソード。お題リクエスト、またふつおたも募集しています。ここでお知らせです。9月19日水曜日、いよいよ私の初めてのソロアルバム、ソロがリリースされます。そのリリース日に銀座スイングでリーダーセッションがあります。9月22日土曜日19時15分から。裏はカフェトーン、ギター鈴木直人さんとカフェトーンでは初のデュオライブ。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。そして9月25日火曜日、代々木のリブロホールでソロアルバムソロリリース記念コンサート、チケット発売中です。ライブ会場で私のお声掛けください。メール、メッセンジャー、その他でのご予約も受け付けます。はい、お送りしてまいりました、マイラジオ第331回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。